エレミア書の39章ですね。これは、ユダのゼデキヤ、この最後の王になったんですけども、第9年の10月にバビロンの王が全軍を率いてきたと、そして、攻撃して攻め滅ぼそうとしてきたというわけですね。でそのすぐ後ゼデキヤの第11年、これは紀元前の586年にこの年というのを覚えておく必要があるわけですね。586年に最終的に滅んだわけなんですね。でバビロンの方の全ての将軍とかいうふうに書いて、名前までいろいろ書いてありますが、これはですね、一部のものを少し派遣して、何かを奪い取るというんじゃなくて、非常に総力を挙げてですね、このエルサレムをユダヤ民を破壊してですね、徹底的に、もう攻め滅ぼすということで、来たということです。それでそういう事態になってですね、エレミアが言ったように、それ以前に従っていたらこういうことにならないと、もう降伏しますといえばですね、後の方のエレミアがとても意外なようなことですけど、そのバビロンの王によってですね、自治節にあるように、帰って彼を連れ出して保護せよとと言ったわけですね。エレミアはバビロンに軍で戦えというふうなことを全く指示してなかったわけですね。むしろ帰って、戦うなと、バビロンに降伏をしなさいと、これが神様の弓道だと言ってやったか、バビロンの王にしてもですね、敵対するエレミアはですね、特別にそういうふうに、その他の国の人たち、王とかみんなと反対にですね、そういうようなことを言っていたということが、すでに逃げた人たちからも知らされとったわけですね。ダビジェンからも逃げた人があちこちにおったわけですね。前の章の18節にも19節にもあったようにですね、私ゼデキヤ王がエレミアにですね、私が恐れているのはすでにカルデア軍のもとに脱走して逃げていったユダの人々だと、こういう人たちがですね、このエレミアっていうものはですね、そういうふうに、むしろこの時にはですね、バビロンにの軍にですね、その支配に従うということが神の道なのだということを教えたと、そういうことを知っていたからゼデキヤを保護したということですね。ですからこういうふうにゼデキヤもですね、もっと早い段階で従っておけば当然保護されたということになるわけです。でたくさんの犠牲者もなくて済んだということにもなるわけですね。こんなふうに、いよいよ法の神のことを無視してですね、攻め込んでこられてですね、逃げ出したと。それで逃げ出してですね、このように非常に悲惨な目に遭わされたというのが書いてありますよね。目の前で王子たちも殺して、これも一番もう残酷に精神的にも肉体的にも打撃を与えるためにこういうことをやったわけですね。目の前で殺されるということは本当にもうまともな精神状態で折れなくなるほどのことですよね。そういうの上で、ユダの高官たちもみんな殺していって、ユダのゼデキヤの両眼も潰して足かしも連れたという、こういうようなですね、非常に大変なことになってしまったわけです。こういう王っていうものがですね、先見の明を持ってないとですね、自分のことだけ、目先のこと考えたらどうなるかと、ニュースでも言われておったようにですね、本当に世界中に日本人の精神性の貧困さを宣伝してしまったというですね、実は酔っ払ったままみたいな形でですね、アメリカではもうすでに酔っ払いの状態で記者会見したと報道されたというわけです。いくら言い訳しても風邪薬であんなになるはずがないわけですから、そういうふうにですね、あるいはあの大臣の恥でなくて、日本人がですね、どんなに貧困な状態であるかと、ああいう人を選んで、しかもその一番の盟友だというわけですね、首相の。あの人はもう軍備賛成、憲法を改定、憲法を やめてしまえという、そういう急先鋒の一人ですね。そういうことで、 わかりますように、まあ、日本人の国民性がいかに貧しい貧困かということを、まあ、世界に印象付けてしまったわけですね。まあ、そういうこともですね、その首相にまるで先見の明がないということがずっと続いたからですね、自民党なりで国民も先見の明がないから、そういうのを、まあ、恥ずべき自民党を選んできたということがあるわけです。目が覚めないというわけですね。で、まあ、そういうふうに特にこの上に立つ人が先見の明がないと、洞察がない、英知がないとですね、国民全体が大いに大変なことになる。戦前もそうだったわけです。アメリカやイギリス連合、ああいうふうに戦争を挑んでですね、一体どうなるのかということは冷静な人みんな分かってたんですね。ところがその先見の明のない自分たちの利得とか名誉心とかを考える連中がですね、ああいう戦争にして莫大な人たちが殺されたり傷ついたりしたわけです。まあ、そういうようにですね、この上に立つ人が本当にあるべき姿を見通せないということの悲劇がここにも起こったというわけですね。今も昔もそういうことは起こっているわけです。それで、ここで、まあ、補修となって、たくさんの人が、まあ、連れて行かれたと。で、残ったのはこの実質、無産の土地も持ってないような貧しい人、これも何もヨハネコも何もしないというわけですね。もともと土地も何も用しないから、反乱するにもこういうふうな考えも力も何も持ってない、そういう連中だけ残ったというわけです。で、まあ、ブドウ畑と耕地を与えられて、まあ、この支配者を立てて従わせておこうということになったんですね。で、そこでエリミアはですね、この保護されたというわけですね。同じユダの人々からは、あの泥のいった井戸に投げ込まれて、もう本来殺されるところまで行ったんですね。ところが不思議なことに、まあ、こういうふうにユダ全体を滅ぼそうとする王によってですね、保護されたと。まあ、エルミアもこんなことも、もちろん予想もしてなかったことですね。こういうことでですね、神様に仕えようとする場合にですね、予想もしないところから助けが来るということは、これもいろいろもあるわけなんですね。で、もう一つエレミアの助けは次の項目15節以降にも書いてあったと思います。エレミアがですね、もう泥の、もう水の入ってないけど泥が残っている井戸に掘り込まれて、そのままだったらもう死んでしまうわけですね。普通の状態の人でも食物がないぐらいの状態になっていたということですから、そのままだ死んでしまう、殺してしまうということで、前の38章にあったですね、役人たち高官たちがもうエレミアを試験しろと38の4でですね、そして、利用を願わず災いを望んでいるとか言って、まあ、こういう連中が結局バビロンによって徹底的に破壊されて焼かれてですね、本当に災いをもたらしたわけです。で、ゼデキヤ王もですね、その時にはもうどないでもしようと言って、こういうふうに釣り下ろしたものまでやったら死んでしまうというのが分かってたというわけです。ところがそういうふうな危機的な状況の時に、この7節で、エチオピア、クシュビ人というのはエチピオだったんですね、この前に言ったのカンガンが、エベドメルクというものがですね、その投げ込まれたからと、直接ですね、王に訴えたという、まあ、そういう勇気を持ってですね、まあ、こういう国の高官たちがエレミアを非常に憎んでるわけだから、もう殺すとこまで行ったんだから、うかうか助けよって自分も同じように捕まえられるということがあるのに、自分のもうどうなるかを犠牲にしてですね、命がけでいえばこのエビデメルクはこのエレミアを助けたんですね。で、こういうような人が出てくるってことも意外だったわけです。そういうふうにですね、ここは個人ですね、同じ、まあ、これはまたユダヤ人ではないんですけど、このユダヤの宮廷におった人です。外国人が助けてくれた。そして今日のところもですね、外国人も外国人、この国を滅ぼすために来た、まあ、バビロンの王がですね、エレミアをこういうふうに、まあ、保護したというんですね。これ全く思いがけないところから助けが来る。こういうことはですね、神様に本当につこうとすると、いろんな形でですね、どんなに滅ぼそうとしても滅ぼそうとしても思いがけない形で不思議な助けがあって、その真理を持ったものを残してきたわけです。殺されてもまたこれを受け継ぐ人をどっかで起こしてきたということなんです。そういうことが全体として続いて、ローマ帝国の強大な力でですね、軍事論 や策略やあらゆることを用いてキリスト教を撲滅しようとしたのにですね、神様これと似たようなことをあちらこちらで起こしてですね、そうして、このキリスト教の人たちが不思議な道をくぐって、続いていったわけです。で、逆に広がっていったということなんですね。で、意外なところで必ず助けを起こされるということなんです。で、迫害をしているような人たち、パウロの手紙がありますけど、皇帝の家におる者ですね、皇帝に入れる者の中にもキリスト教の人が次々とできていったということですね。意外なところで助け手が不思議なところで起こされていって、キリスト教を根絶しようという非常に大きな国家権力をですね、くぐり抜けて、伝わっていったのも、こういう形のことが次々起こっていったということなんですね。それで今日のこのところ、そういうふうに、エレミアをいわば命がけでですね、国王に直訴して、エレミアを助けてほしいと言いに行った人に対しては、こういうふうな報いがあるというわけですね。エレミアに死の言葉を望んだと、ご主人エベデメロキのとこ行けというわけです。この言葉、神の言葉を実現するということですね。大きな災い起こると。で、たくさんの人が、みんな死んだりどうかなるのにですね、そのエベデメロキは助け出されるというわけです。あなたが恐れている人々の手に渡されることはない、必ず救うのだと神様から、約束の言葉が与えられたと。殺されることない、命だけは助かって生き残るということですけども、原文には命だけはというふうな言葉はないわけなんです。命、あなたの、命はですね、あなたのいわば獲物というか、あなたの分取り物と。だから他の訳はそういうふうになっているんですね、用語訳。あなたの命はあなたの分取り物になると。これをこういうふうにですね、命はしっかりとですね、持って、残るんだと。そういう言い方であって、命だけが残るという言い方は英語訳でもだから全部していないですね。ですね、助かるのだとこういうことをはっきり約束されたわけです。で、それは、ですね、エベドメロクがですね、神を信頼したからだと。神を信頼してエレミアを助けようとしたということなんですね。本当に神様を信頼する者にはこういうふうに、不思議な助けがこういうふうにもたらされるというわけですね。エベドメロク自身が大きな助けを得ることになったということを言っているわけです。こういうですね、神につくものをですね、助けようと守ろうとする者にはこういう独特の祝福があるということなんですね。他のものはみんなこういうふうにもう連れて行かれたり殺されたり死んだりしたのに、エビデメロクは神様が直接的にですね、こういうふうに必ず保証すると、それぐらい、この守ってくださるということなんですね。生きた神でありますから、神様のしもべをですね、このように助けようと命がけでしたものは、それだけの大きな祝福なり報いがあるということなんです。で、このことはずっと昔にもですね、この旧約聖書にあるところにも、非常によく知られた例が あるわけですね。で、それはどういうことかというとですね、やはりこの命がけで、この神の人たち、神の民を助けようとした人、そこに大きな祝福が望んだというのはどこにあったかというとですね、旧約聖書にあったですよね。旧約聖書のヨシュア記の2章ですね、341ページのヨシュア記の2章ですね、ヨシュア記の2章に このイスラエルの人たちが初めて乳と蜜の流れの地、いわゆるカナンの地ですね、現在ではパレスチナと言われているあたりです。パレスチナっていうのはフィリシテ人、ペリシテ人の地という意味で、後からローマ帝国はですね、イスラエルの人たちにある意味では人たちがイスラエルの人たちが嫌がるような、嫌悪するような名をわざわざつけたわけですね。ユダヤ人たちの敵対するものがペリシテ人だったわけです。だからペリシテ人の地という意味でパレスチナというものをつけたわけだから、ユダヤ人も決して使わないわけです、現状のイスラエル人もですね。そのカナンの地に入っていった時にですね、これ見つかったら大変だということで、一番見つかる可能性が少ないと思われた遊女の家に入ったと。でところが目ざくとしてもう見つけられてですね、エリコの方に忍び込んだというんでラハブに命じたけれども、そのラハブは遊女であるのにですね、非常に、それこそ先を見通す力があったわけですね。でそれは6節にあるけれども、その探りに来た人を巧みにかわしてですね、主がこの土地を与えられたんだと、神様がですねあなた方にもう与えられたと。であなた方を信じる神っていうのはですね、我々知ってきた神とは断然違うと、そういうことをですねこの11節でも言ってるわけです。あなたたちの神主なりヤーウェーこそは天上は天使に至るまで本当の神だと、そういうことをですね知って、本当の神様が命じてここに来させるからにはですね、これはどんなにしてもですねこれは勝つことはできないと、これ本当の神様につくっていうことが何より大事なんだと、ということでですね、この人はいわば命がけでですねこのイスラエルの民を守ろうとしたわけですね。で、こんなことをこの当時の人たちは、そのあたりの人たちは誰もこの本当の神様いうことは分からなかったのに、一番まあ今日でもそういうところがあります、汚れた商業というかですね、自分の体を売ってお金を稼ぐというような、そういう遊女という汚れた無視されたような人が、不思議なことに一番このカナンの人々の中でですね、本当の神様のことを分かったというんですね。そして、このお二人のカナンの地を探りに来たイスラエルの人たちを助けたと。で、まあ、危うくですねもう殺されるような場面にもなったわけなんだけども、窓から二人をですね真っ赤な紐を窓に結びつけてどうこうとありますね。で、そういうことで、助けられたと。自分たちが住み込む時にその窓から赤い紐を垂らしたところは、まあ、保護するということでですね、助けられたということがあるわけです。でそれでですねこのラハブと兄弟姉妹親族たちも助けられて、唯一の神を信じる仲間になったわけですね。でそれだけではなくて、このラハブという人がどうなっていたかっていうことはですね、新約聖書で知られているように、新約聖書の一番最初にだからこのことが書いてあったわけですね。マタイの福音書で、一番最初マタイの福音書でですね、第一章のところで、マタイの福音書第一章、ケイズという訳語でしてありますが、日本のケイズというのとまるで意味が違うわけなんですね。この一章の四節ですね、五節です。サルモンはラハブによってボアズ、ボアズはルツによってオベデを、オベデはエッサイ、エッサイはダビデを設けたと。でその後イエス・キリストにつながっていくし、ダビデにもすぐ後で方につながっていくんですね。ラハブの子供がボアズであり、ボアズとルツが結婚したわけです。で、ボアズとルツが結婚してですね、そしてオベデを産んで、エッサイを産んで、ダビデになったと。 そういうふうにこのラハブがですね、ダビデの先祖にもなり、イエスの先祖にもなっていったという、そういう驚くべきことがですね、この当時の異邦の人だったわけです。まあ言うとね、イスラエルでも全然なかったし、遊女だった人がこういうふうに非常に大きな祝福を受け継ぐことになったわけです。まあ、こういうこともですね、今日のこのエレミアのことを助けた人がですね、特別に神様から守られるといったことと、まあ、共通したものなんですね。そういうふうに、まあ、歴史をついてこういうことが、まあ、たくさんあったしですね、もう一つやはりこういう神様の民を第一にしようと、神様の民を守ろうと、そこについていこうと、そういう人が非常に大きになったっていうのは、今はさっき名前も出てきた人ですよね。これは旧約聖書の421ページルツキーですよね。ルツキー421ページのところで、まあ、ルツっていうのはこの集会にもそのここから来た名前も出してもおるし、神戸の集会にもおるし、有名な歌手にも、ルツ子っていうさんがおりますから、まあ、こういういろんな人につけられたですね。英語ではルースっていうですね、いろんな名前をしております。でここのルツっていう人もですね、これは異邦人だったわけですよね。モアブの人だったわけです。でユダヤの人は本来、まあ、見下していた異邦人の人だった。で、このナオミという人がですね、息子、これは飢饉があったからですね、仕方なくそちらのモアブの方へ、移住しとったんですね、一時的に。で息子と連れて行ったけど、そこの人と結婚したと。ところが息子も死んで、夫も全部死んだというわけです。で、この4節以降にルツという人がおってですね、そのルツの夫も死んでしまったと。で結局残ったのはナオミというこのユダヤ人の女性ですね、イスラエルのこの女性とモアブの女のルツだけは残った。この時男がですね、いなくなる、死んでしまうと、夫にしろ息子にしろ、これも致命的だったわけですね。男の働き手がなかったら財産ももらえないとか、でそういうふうに大事なものを、夫も息子2人もついつい死んでしまうというのは本当に呪われたことだというような状態になってしまったわけです。もうこれはもう将来お先真っ暗だと。で、もうルツもですね、当然外国であるイスラエルの国に連れていくことはできないと言うたのにですね、このルツはこの次のページにあるように、もうぜひ帰りなさいと、もう来たって何も言うことないからと言ったのに、16節ですね、一章のルツはあなたを見捨てて、その日に未亡人になってしまって、息子も二人死んでしまったと、ナオミを見捨てて死を向けて帰らないと、こんなこと言わないでくださいと、あなたの行くところはどんなところでも行きますと言ってですね、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神と、もうなっているのですと言ってですね、どんな困難があってもあなたについていく、しかもここ信仰的な決断があったんですね。あなたの神は私の神なのですと言って、さっきのラハブもここはまあ要点だったです。あなた方の信じる神こそはですね、これも天地にそんな神様まで聞いたことがないと、だからその神様に信じて私たちはあなたを助けるのですということであったけれども、ルツもそうだったわけです。単なる人間的な愛情とかですね、ナオミが好きだからとか、そんなことではなかったわけですね。この忠誠はこの信仰に根ざしていたということだったわけです。でそういうことでですね、まあ、非常に苦労もして、小麦の方とか落ちたものを拾うような貧しい生活を続けながらですね、非常に真実にルツが働いた。それを祝福されてボアズというその人を見つけてですね、そしてボアズと結婚するようになったという。でそれがさっきも言ったように、その後にですね、ボアズの後に、まあ、ダビデも生まれと。ボアズによってオベデが生まれ、オベデがエッサイを産んで、その子供がダビデだった。こういうふうにこのルツにしても、 さっきのラハフにしてもですね、全くその弱い立場、ルツは非常に弱い立場だったんですね。ラハフは非常に汚れた立場だった、まあ、そういう人がこの唯一の神のためにですね、自分がどうなっても構わないというような気持ちで、その神に尽く人たちにあくまで捧げようとした時に非常に大きな祝福があったというわけです。はい、まあ、そういうことで、今日のところのですね、この特別な祝福っていうのも、このエベデメルクの祝福も、まあ、そういったこととずっとつながっているわけなんですね。大体人間ってのはみんな世の中の周りに流されるわけです。国の主要な人から王から全部がエレミアはけしからんやつだと、この国に災いをもたらしたやつだとみんなが言い出したらですね、それみんなそうだそうだっていうような、そのみんなの流れにこうしてですね、このエベデメルクだけはエレミアは本当に正しい人だということで、まあ、一身上の危険を顧みないで、このエレミアについたというわけですね。そこでまあこういうふうに守りが与えられたということです。まあ、こういうことはまた新約聖書のもうイエス様、イエスもですね、私を信じるこれらの小さいものに水一杯でも与えるものはその報いを決して受ける、あの報いから漏れることは決してないと、まあ、そういうことを言ったですよね。私を信じるこれらの小さいものに水一杯でも与えようとするものは報いから外れることはないと、まあ、そういうふうにこのキリストの真理を持ったものをですね、神様はそういう形でずっとそれにつながるものも保存されると、保護されるということで、来たわけですね。まあ、そういう、まあ、原理はこのはるか旧約聖書のあのラハブのとこからもずっと続いてきているということなんです。だからどんなに信じる人が少なくなってもどうなってもですね、神様は保存されると思ったら非常にわずかなことからでもそこからこういうふうに保存されると、まあ、それがラハブというふうな人によってですね、そのイスラエル民族が大きな助けを得ることは誰一人考えたことはなかったんですね。またルツという人がですね、そんなダビデような人を子孫になることも誰も考えなかった、まあ、そういう細いような道を、細い糸をですね、神様が用いられて、その真理の力をずっと残していかれるという、まあ、そういうことを、まあ、こういうところからですね、読み取ることができるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。